ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。10月23日日曜日、砂防会館別館において家族会、救う会、拉致議連等主催の全拉致被害者の即時一括帰国を求める国民大集会が開催されました。主催者挨拶では家族会の横田拓也代表が次の通り挨拶しました。
皆様こんにちは、家族会代表の横田拓也でございます。本日北朝鮮に拉致された私たちの大切な家族、兄弟を必ず取り戻す決意で、この国民大集会にお集まりいただいた皆様、誠にありがとうございます。また大変お忙しい中、ご臨席賜りました岸田首相並びに松野官房長官、ありがとうございます。私たち家族会、救う会、拉致議連の思いとともにいてくださることを心から感謝いたします。北朝鮮による日本人拉致事件は1977年、78年を中心に大規模かつ組織的に実行されました。私の横田めぐみもその被害者の一人になります。45年も前から北朝鮮による一方的な力による現状変更がされているにもかかわらず、事件発生から24年後の2002年10月に5人の拉致被害者を、そして2004年5月にそのご家族を取り戻すことができたわけですが、日朝首脳会談から20年経った今もその5人の方以外の誰一人として取り戻せていません。相手が北朝鮮だから仕方がないという無責任な言い訳は受け入れられません。親世代の拉致被害者家族は再会を果たせず、他界される厳しい現実があります。時間がないのです。いつまでこのような苦しい生き地獄を背負わなければいけないのかと思うと大変苦しいです。強くそして静かな怒りを持ちます。拉致問題の解決、つまり全拉致被害者の即時一括帰国を実現させるには、当事者の首脳同士が向き合うしか術がありません。岸田首相におかれましては、早期に首脳会談を実現させるべく金正恩委員長へ繰り返し解決の重要性と解決後の明るい未来について発言いただき、拉致被害者の親世代が健在なうちに完全解決ができるよう改めてお願いする次第です。金正恩委員長に伝えます。2500万人の北朝鮮国民の人権尊厳を侵害した上で、核開発と度重なる弾道ミサイル発射は何一つ豊かなものを得られないことを理解してください。拉致被害者全員を即時一括帰国させれば、日朝両国が明るい未来を描くことができます。あなたの双肩にかかっているのです。どうか正しい判断を行ってほしいと思います。人々から自由を奪い、人々の生活を苦しめるのではなく、豊かで明るい未来を描いた素晴らしいリーダーであったと尊敬されるよう、人権問題である日本人拉致事件を解決してください。拉致被害者の帰国後に見聞きした秘密を私たちは聞き出すことはしません。日朝国交正常化交渉の妨げになることはしません。ただ私たちの家族と兄弟を返してほしいだけなのです。どうか怖がらずに前に出てきてください。 そして日本の世論の皆様に改めてお伝えします。私たち家族会、救う会、拉致議連の方針は全拉致被害者の即時一括帰国です。部分的解決や段階的解決は望んでいません。連絡事務所や調査委員会の設置も求めていません。また一部の議員による訪朝団結成も一切求めていません。今は二元外交ではなく、岸田首相と金正恩委員長両首脳同士が解決させる時なのです。一人一人が我がこととして改めて捉えていただき、日本政府に解決の必要性を声にしていただければと思います。私たちは北朝鮮によって拉致された家族、兄弟、その再会が日本で果たされるまで諦めません。引き続きのご支援、ご理解をよろしくお願いいたします。今日よろしくお願いします。ありがとうございます。
また拉致被害者ご家族からの訴えとして、横田早紀江さんは次の通り発言しました。
皆様こんにちは。お忙しい中を、今年もこのようにたくさんお集まりくださいまして、拉致被害者の救出のために心を一つにしていただいていることを本当に心から感謝いたします。また今日はご多忙の中、岸田総理大臣には本当にここまでお急ぎの中で来ていただきまして本当にありがとうございます。45年という虚しい年月を皆様方と一緒に支えられて、なんとか命をつないで今日まで救出の活動を続けてくることができました。さまざまなことがあり、悲しい中にもたくさんのことを教わりながら、多くの方々に学ばせていただくことができましたことをありがたく思っております。めぐみちゃんたちが本当に北朝鮮でどんな風になっているんだろうかと、いつもいつも朝から晩まで何かを見るたんびに、あ、これはめぐみちゃんがこうしてたな、あの時にあんな風に言ってたなって思いながら、悲しい思いをしながら、それでも必ず助けてあげるからと主人も共に頑張ってきましたが、主人は力尽きて先に天国に召されていきました。今は上から私たちを見つめながら頑張りなさいと笑顔で写真で今日も見送ってくれました。本当にこのような恐ろしい事件が、平和で何にもない、本当に自由になった日本の中で、全く普通の格好をして工作員として仕立て上げられた北朝鮮の力強い人たちが、夜の闇に紛れて新潟の海岸から、全国のいろいろな海岸から密かに島国に上がってきて、そして何の罪もない本当に純粋な子どもたちを、親御さんが一生懸命に育ててこられた大切な大切な宝物である子どもたちを、本当にさらうようにして船に乗せて北朝鮮に運んで、その数がものすごい呼びただしい数であることが今は分かっておりますが、私たちは20年間の間、全くどこに行ったのか、煙のように消えたまま、赤いスポーツバッグもカバンも何にもなく、何一つ持ち物が落ちていないで消えてしまった子どもを探し求めて、全く見えない、何にもない、どこに行ったか、どこかに埋められているかもしれないねって、お父さん、あそこの山に何かくぼみがあったから、あそこを掘ってみましょうと、本当に本気でそこを掘って探してみたり、ありとあらゆることをして命をつないできました。20年経ってやっと北朝鮮の仕業であることが分かって、日本の国民の皆様方も、我が子であったら大変だったなと、大変なことが起きていると思うになったと思います。そのことがまだ続いて、子どもたちの姿も声も聞くことができませんが、5人の方々がお帰りになり、お子様方も立派に日本で生活をなさっている、このような状態になったことは本当にありがたいことだと思います。早くたくさんのまた隠された人たちが、日本人全員の、全国の国民の 日本を思う力強い心が一つになって、この人たちを必ず救い出して、祖国の日本の土を踏ませてあげたいと私たちも思っております。ただの一回の何にもできない主婦でありますが、本当に皆様のおかげでここまで来ることができたこと、そしてこれから必ず開けていくだろうってことを希望を持って私たちは頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうございます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしい、ふるさと日本の唱歌をお届けします。それではお聞きください。
いつのことだか思い出してごらん。あんなこと、こんなことあったでしょう。
いかがでしたでしょうか。ふるさとの消化コーナーでした。次に今週の一曲です。10月2日に山口県下関市で開催されたふるさとの風潮風共同公開収録 in 下関では、拉致被害者の救出を願うライブコンサートが行われました。今週は宇佐美由美子さんの途切れた道しるべをお届けします。
来る日も来る日も夜空見上げて、いつしか涙も枯れ果てた。もう誰も恨みはしない。まぶたに浮かぶ君の顔、かすかに潮の満ち引き、風よこの想い、この祈り届くなら、届くのならば伝えてほしい、この息吹。あの日、あの時、途切れた道しるべよ、忘れることなどないよ、引き裂かれても。これが定めというのであれば、せめてもう一度だけでいい、そっと微笑み、キュッと抱き寄せ、そこに待つ愛しい君のもと。あの時、途切れた道しるべよ、諦めないよ、この身生き裂かれても。この捧げても会いたい、今すぐ会いたい。同じ空を君も見てると、信じてわかるよね、君へと向かう一筋の道、たどり着くまで、会えるまで、必ずこの手に抱くまで。
いかがでしたでしょうか。宇佐美由美子さんの途切れた道しるべをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。